Radio Dialogue。8月2日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今、
はい、
ですね、いつもと違う配信環境なんですけれども、はい、まあ最近ね、そういうことがね多いですけれども、はい、皆さん聞こえ方はいかがでしょうか。
はい、こちらで見てる限り大丈夫そうではありますが、はい、もし何かありましたらお知らせくだされば幸いです。はい、
聞きづらいことがありましたらお知らせください。
はい、
遠藤豆さん、今日も暑いですねって、あのかき氷とスイカのマークをね、今 YouTube に、はい、あの投稿してくださっていますけれども、あの私たちがですね、先週、あれ先週ですよね、
帰ってきたの。そうですね、先週明けに帰ってきたという形ですね。
はい、あの韓国に滞在していた時はまだ、ね、向こうが梅雨時だったということもあって、
はい
ね、ちょっと雨がちで湿気はものすごいムンムンとしていたんですけれども、まだちょっと気温の面では韓国の方が過ごしやすかったかなと。ただ、
はい
ね、向こうもまた梅雨が、
そうですね、あの僕は安田さんよりあの2日早く行ったんですけれども、はいはい、まあ、その時はかなり猛暑でした
ね。あ、そうですか、やっぱり雨降らないとね。
はい、ちょっとあのイテウォンの方まで歩いてみたんですけれども、まあ、やっぱり炎天下の中歩いてるとちょっと脱水症状になりがちだなという暑さがありましたね。
皆さんのこれを聞きながらも水分と、それから程よい塩分の補給をぜひぜひ心がけながら聞いていただければと思います。は
い、聞きやすい形でゆっくり最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
はい、今夜のテーマですが、今触れた通り海外取材報告、韓国軍事境界線公衆事件と題しまして、先々週の末からですね、先週にかけて、韓国で取材してきた様子をお伝えしていきたいと思います。はい、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、 Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。さあ、あのいつもであればですね、ここで、気になるニュースに触れた後で、で特集にこう入っていくんですけれども、今日はですね、韓国の取材報告がもりもりだくさんなのと、はい、取材音声もたくさん交えてお伝えするので、もう早速本編に入っていきたいと思います。
はい、リアルタイムであのご視聴くださっている方はですね、同時にですね、あのこちらの音声をお聞きいただきながら、ツイッターの方では D4P のオフィシャルアカウントの方では写真もいくつかあの投稿していこうかなと思っています。で、あの後ほどポッドキャストアーカイブで聞かれる方もですね、こちらのハッシュタグ D4P であの調べますと、その当時のあの、ツイッターって言わないのか、今
X
ツイートとも言わないのか、ちょっとよくわからないんですけれども、
なんだろうね、
はい、
ただの投稿って言えばいいんですか
ね。なんかリツイートもリポストとかにね変わったりしてるんですけれども、ね、まあ、あのそちらの、SNSX の D4P アカウントの方でもあの写真を出していこうかなと思っておりますので、後ほどあの聞かれる方もよろしかったらそちらをご覧ください。
さあ、あの韓国の取材報告なんですけれども、
はい、まあ、いくつかトピックがありますよね。
はい、でまずあのソウルの周辺から始めていきたいと思うんですが、はい、私よりも早く佐藤がですね、はい、現地入りして取材をしてきたということで、その報告からまず行きましょうか。
はい、冒頭にですね、まずあの一つ目、韓国に行って一つ目の取材はどういう取材だったかというと、いわゆる徴用工裁判についてなんですね。うん、で今これあの現在進行形でこう様々にこうニュースが届いているもので、まあ、あの興味関心のある方であれば、どのようなことが起きているかということを追っていらっしゃるかと思うんですけれども、やはりあのかなりこう解釈の変遷があったりだとか、あとは裁判の判決って一体どういうものだったりというようなことが、なかなかこう深く触れられた記事というものはですね、探してもこう見つけにくくてですね、一体これってどうなってるのって思ってる方もいっぱいいらっしゃるんじゃないのかなと思います。
うん、
であの各有僕もですね、あの詳しく調べてみて初めて、あ、こういうねじれがあったんだとか、あ、ここってもしかしてこの問題とも通じる大切な点なんじゃないのって気づくことがすごくたくさんありました。でこれ本当にあの詳細にご報告しようと思ったらとても1時間では足りないものですし、
はい、ちょっとこの部分は音声を交えず、
そうですね、はい、
交えずことで
報告をしたいと思うんですけれども、はい、簡単なまず概要を報告しつつ、また追って記事、動画などを発信していきたいと思います。で、そもそもこの徴用工裁判を考えるにあたって、今年2023年というのがどういう年だったのかということを考えると、先月4月末4月27日ですね、朝鮮戦争の休戦協定締結から70年という日を迎えたんですね。で、こちらあくまでも休戦であって、こう緊張状態は続いているというわけなんですけれども、
休戦ではないということですね、はい、
でこの背景、この半島の分断の背景には、日本による植民地支配の歴史がある、そしてそれが未だ見つめ直すことのできない加害というものがあるっていう、そうした背景のことを考えないと、なかなかこう紐解いていけない問題だなと思います。で、特にですね、最近さまざまな言論、政治の分野でもですね、過去の歴史をなかったこととか済んだことにしようとする動きであったり、中にはこの植民地支配というのは発展に寄与したんだという、まあ、そのようにこう言い張る歴史修正主義的な発言も耳にするっていう、そういうことにはかなり、
いいこともしたんだっていう、
ね、そうですね、はい、かなりそうした発言は危機感を覚えてるんですけれども、ちょっと歴史的な背景を簡単に振り返りますと、まあ、1910年に朝鮮半島は日韓併合条約により日本の植民地化とされたわけですよね。で、その後日中戦争が始まり、戦時の生産力、労働力不足を補うために朝鮮半島の人々が強制的にこう動員をされ始めるということになります。で、この強制性に関して、さまざまな理論というか、こう文脈で語る人々もいるんですけれども、この募集とか官圧戦、徴用って様々な形態があったんだという話をされることがありますけれども、そもそもの当時のこの社会状況というものが日本の帝国主義に作られてきたという、そうしたことを無視してこの話をすることはできないんですね。で、実際に募集であっても、まあ、日本政府とか当時の朝鮮総督、警察とかが関与していたということも分かってきておりまして、まあ、そうした背景も踏まえて強制性というものをまず考える必要があるという、ここがまずスタート地点だと思うんですね。で、この徴用工裁判ですごい論点となっているのが、日韓請求権協定という、戦後にこう日本がですね、こう国際社会にこう復帰を果たすために、まあ様々な国と条約を結んで、条約や協定を結んでいくわけですけれども、その時に協定と合意議事録の中に、完全かつ最終的に解決というまあ文言があるわけですけれども、それは一体何が解決されたのかということが、まあ両国政府の間でも様々にこう解釈が揺れているんですね。で、その解釈の変遷って、かなり根本に関わってくるところなので、丁寧に今後記事を出していきたいなと思ってるんですけれども、単純に言うと、この日韓請求権協定で外交保護権という国の権利というものは消滅したけれども、個人が、請求をする、その加害の相手国に対して請求をする権利っていうのは放棄していない、消滅していないということを、実は日本政府もずっと言ってきていたんですね。
そうなんですよね。それがまあ共通認識だったはずなんですよね、は
い、それが共通認識だったんですけれども、その後こう日本に対して、まあ、当時、朝鮮半島以外にも中国であったり、さまざまなアジア諸国の個人から日本政府へのこう訴えが相次いできた中でですね、日本政府は、いや、もうそういうのはさまざまな条約の中で解決してるんだと、そういう請求というのはできないんだよということを言い始めるようになるんですね。で、細かなさまざまな裁判の判決などはまた記事などでご紹介していきたいんですけれども、まあ、その後韓国の政権の中でもそうした解釈のこう揺れというのはもちろん政権によってさまざまにあったんですけれども、まあ、2012年大法院差し戻し判決とい う、 こう最高裁のような判決があったんですけれども、まあ、そこで韓国側は個人の損害賠償請求権を消滅しないと、なので当時の加害側企業には賠償の責任があるということをですね、まあ実際に法的に発信をしたわけですけれども、まあ、そこに対して日本政府が、まあ、過去を蒸し返すなというような発言が出てきたりであったり、あとは半導体素材の輸出規制というのも当時の安倍政権が進めていきましたよね。で、それからジーソミアの破棄などにつながって、戦後最悪の日韓関係とまで言われるようになっていったという背景があるんですけれども、
まあ、彼らの言うところのということですよね。
はい、で、その後ですね、韓国ではユン・ソギョル政権が生まれます。
はい、今年に入ってからですね。
はい、今回の韓国取材でもかなりいろいろそのユン政権の影響っていうのは見ることができたなと思うんですけれども、まあ、今後アメリカ、韓国、日本の軍事的なこう同盟をより強化していくために、日韓の間にあるしこり問題として徴用工問題の解決にユン・ソギョル大統領が乗り出したんですね。
うん、しこりというのもあくまで政府目線ということですよね。
はい、で、その解決方法というのが波紋を広げています。 いわゆる日本の加害企業によるこう賠償ではなくてですね、韓国側の財源によって強制動員被害者に判決権を支給するということを言っているんですね。で、日本政府には謝罪も基金への参加も求められているわけではないので、この解決策には当然納得のできない被害者もいらっしゃいます。で、韓国はソウルで原告代理人弁護士のイム・ジェソン弁護士にお会いしてお話を聞いたんですけれども、イムさん曰くですね、これが財産的な被害であれば第三者が弁済するということもあり得るでしょうと。しかし精神的な被害は非財産的な損害なのだと。で、この弁済を肩代わりすることで解決する問題ではありませんと語るんですね。非常に僕自身も共感するところなんですが、こうした弁済方法に対してユン大統領は未来志向の決断という言葉を言っている
結
ん
構
で
ね、
す
それ
よ
は
ね。
盛んに掲げてましたよね。
ただこの未来志向という言葉がじゃあ何を覆い隠してしまっているのかということを考えると、イム・ジェソン弁護士はこのように語ります。このように過去の歴史被害を問題視するっていう姿勢が現代社会における負担となるというような発信をされてしまうと。で、その価値観が社会に普遍化されてしまうことで、じゃあ過去のその加害に対して声を上げてはいけないんじゃないかという、そういうような偏見というものも助長されてしまうんじゃないのかなということを危惧しているということでした。で、今回僕もですね、詳しく、今回の、こちらの徴用工裁判をめぐることを取材する中でですね、やはりこれは国家間の恣意的な条約の解釈だったり、こう軍備増強を目指した外交によってこうねじ曲げられている部分がかなり多々ある問題なんですけれども、実は人権という観点に一度立ち戻って考えない限り、韓国、朝鮮半島だけではなくて、第二次世界大戦、それまでの戦争を通して日本がこうアジア諸国、世界のさまざまなところで行ってきた加害というものを見つめ直すっていうこと、第一歩にもたどり着かないんじゃないのかなと感じました。
さあ、この徴用工裁判をめぐっては、今佐藤がこうお伝えした通りですね、この肩代わりというこうことが、果たしてこう未来志向なんだろうかという、その根本が問われてくるわけですし、戦争を遂行するために、非常に過酷な労働環境で、さまざまな搾取の中で労働を強いられた人たちの人権問題だということが、置き去りになったままだということに、ただ変わりはないわけですよね。で、こうしたその日本の植民地支配下の歴史と地続きの中で、朝鮮戦争が起き、未だに終戦を迎えられていないという現状があります。で、その後ですね、私自身も合流しまして、現地在住のジャーナリスト、もしかすると荻上チキさんのですね、番組で、よく聞かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ジャーナリストのソ・テギョさんにご案内いただき、軍事境界線の方、北側にと向かって、周辺をご案内いただきます。私たちが向かったのがチョロンという呼ばれるところなんですけれども、朝鮮半島を皆さん頭の中でちょっと思い浮かべていただいて、ちょうどその朝鮮半島のど真ん中、おへそと言ってもいいと思うんですけれども、で、このおへそ、もうど真ん中にあることによって、古くから、あるいは朝鮮戦、あ、失礼しました、植民地支配下でも交通の要所だった場所なんですよ
非
ね。
常にこう大きな日本人街があったっていう話もありますね。
ねえ。で、その日本の敗戦後、1945年の9月、アメリカとそしてソ連が、それぞれ占領地域を分けるために朝鮮半島に引いたのが、この38度線で線を引きましょうと。で、その時点で実はこのチョロンという場所は、北側に位置していました。そして1950年に朝鮮戦争が起き、で、特にこの軍事境界線の周辺というのは、で、どちらがどれぐらいの陣地を取れるのかということで、最終的には非常に激しい攻防戦が起きます。で、今でもそのこのチョロンのね、途中道の途中なんかは、この辺に地雷がありますよっていうマークがね、私たちが通った道路のすぐ隣にもね、ありましたよ
戦車止
ね。
めなんかもありますよね。こう道路の脇にコンクリートのブロックが作られていて、いざという時はそこにこう爆破物を仕込んで、それを崩し、戦車が道路を通れなくするというようなものも本当に随所に見られますね。
そして、53年の7月に引かれた軍事境界線の、 もともと38度線のこう北側にあったチョロンは、その休戦を迎えて、その1953年の7月
はい。
には、今度は南側、
うん。
韓国側のこう一部となります。で、そのテロさんにですね、これからこうどんなところにこう向かっていくんですかというこうところ、ソウルをこう出発するところからの音声を聞いていただきたいんですけれども、この日の天気は雨で、
豪雨でした。
そうでしたね、道中豪雨でちょっと心配したんですけれども、まあ、目的地に
はい。
着く頃にはね、少し雨も弱まっていましたが、ちょっと雨がこうぱらつく中で、車をこうステグさんにこう運転していただきながら、少し解説いただいているところを皆さんにお聞きいただきます。で、佐藤と私のこう声以外に、あれ、もう一人いるなというふうな声が聞こえると思うんですけれども、それは、一緒に取材に行った評論家の荻上チキさんの声です。ということで、現地の音声をお聞きください。
はい、1分30秒ほどの音声になります。今日の簡単な工程を少し
はい、
お願い
今日
します。
はまずチョロン、カンウォン道のチョロンを目指します。で、目指すんですけど、途中をこう斜めに行くと早いんですよ。まあ、20分ぐらい短縮になるんですけど、ちょっとインジンガっていうなるべく北側沿いを走るっていうような道で行きます。
イムジン川です
そう
か。
です、そうです。イムジンガンっていう川
イ
が、
ムジンガン。
そのイムジンガンです。あとはまあチョロンっていうのはもともと45年の分断では北側の土地だったんですね。あそこが38路線の北側なんで、でそのまあチョロンではだその朝鮮戦争の時にこう持ち主が変わる中でこう虐殺事件っていうのがあったんですけども、まあそういう現場にも行きます。
誰による虐殺だったんで
撤
すか。
退する北朝鮮による韓国人への虐殺、韓国人というか、まあ、現地住民への虐殺です。だから、左傾化した住民を、あ、右傾化した住民を虐殺していったんですよ。こう捕まえてた人を退却する前に全部殺していくっていう、それが朝鮮戦争で多かったんですよ。南も北も同じことやったんで。
共産主義者による粛清みたい
そうで
な。
すよ。反動分子の粛清です。で、逆に韓国は左派分子の粛清っていうのをやってましたから。
反共の立場かな。
そうなんですよ。
はい、今ですね、YouTube に遠藤豆さん出た雨女というふう
バ
に
レて
コ
るん
メン
で
ト、
す。はい。
そんなお話ししたことがね、ありましたかね。そうなんです。それはちょっと道中でもこう話題になっていたんですけれども、まあ、こんなところにこう行きますよというこう、まあ、テグさんのこう解説とともに、一路北へとこう進んでいきます。で、テグさんのこうお話にもあった通り、ソイ山という、このチョロの中にあるこう山で、で登るともうパノラマで、もう南側も、まあ、北側の山も、そしてその周辺をぐるっと囲むこう平野も本当は見渡せるはずなんですけれども、
まあ雨女がおりましたので。
ですね、まあこれはね、とてもこう非科学的なこうことですけれどもね、はい、ただ薄らとこう雲の合間に北側のこう山が見えるなというこう風景、現地のこう風の音だったりですとか、こう雨がこうぱらついているこう中なのかなということをちょっと想像しながら、その粗衣山のこう頂上からの音声、皆さんに聞いていただきます。
はい、ちなみにですね、昨年も実は僕たちはご案内いただいていて、そ
は
の
い、
時は本当に快晴でです
そう
ね、
そうそうそう、
軍事境界線の向こうの北まで
彼
本当に
方あ
くっ
ま
き
り
り
見え
と
たん
見
で
え
すけ
る
れ
とい
ど
う
も、
感じでしたね。
はい。
はい、では今から、お聞きいただく、ソイさん展望台での、音声になります。3分半ほどの音声になります。
おお、
来
真った
。
白。ツ
バ
バ
メ
見
だっ
え
た
る。
これ。
ああ、でも見える。ちゃん見えるか。
雲海だ。
本当ですね。ツバメが。
おぼろげなのがあれが白馬高地なんですよね。目の前の。で、向こうは全部北なんですよね。で、こっちは本来見えてれば、軍事境界線の森があって、向こうは全部北側になるんですけど。晴れないから、本来天気が良ければこっちの方向にキム・イルソン高地っていう大きい高い山があってですね、そこにキム・イルソンが指揮をしに来たっていうんですね、この戦いの白馬高地戦闘の時に。で、白馬高地は結局韓国が取ったんですけども、まあ、それを負けたっていうのを聞いて、まあ、3日間泣いたっていう伝説じゃないですけど、そういう逸話があるっていう。
でも筑波は神格化のためにも使われてますよね、北朝鮮にとって。
そう、韓国がその最前線を北に買ったっていう意味では、あの韓国の一番の激戦の、うん、一番の証拠というか、こう、うん、でこの戦争っていうのが1952年の10月6日から15日まで行われて、
ああもう本当に9日とか10日足らず、
この時はもうすでにあの停戦交渉が始まってた時なんで、うん、これどの土地を、停戦交渉っていうのは反抗した時の土地が自分の土地になるっていうことだったんで、あのどっちがそれを取るかっていうので、うんうん、血で血を洗うことをやっていたっていうことですよね。
その停戦の瞬間にどこまで陣地を確保できているかっていうこと
を。そういうことです。
しかしここ本当に360度
見渡せる
スーパービアガーデンですよ。
ここまあ南側のこう別の山もあるし、ここ本当になんか何も、ね、緊張がなくて、観光で例えばここに、ね、ビアガーデンとかを作れたら全く違った場所になってますよね。
まあ、まず開発されて、おそらく DJ かけながら
星空を見ながらね、
インスタセレブが集まる街になってたと思うんですよ。
ここは本当にこう、だから前線の、あの展望台に行ってもこんなに大パノラマでは大体見えないんですよ。ここは本当に、ここがちょっと見えないの残念ですけど、こっち側が見えてればいかにこの穀倉地帯で、ああいう高地を取ればいかにこの大平原を手に収められるかっていうのがよくわかるんですよ。ああいうもう見えなくなっちゃいましたね。あのああいう高台を取るっていうのがいかに大事かっていうことですよね、戦争において。
なんかでもツバメがこうやって行き交ってるのがなんかすごく象徴的じゃないですけど、
う
ん、
そうですね。
ねえ、
ツバメは向こう行ってもね、うん、
そうですね、
すごい飛んでるね。こんなに大量のツバメを近くで見るの初めてか。
つかめられそう。
今この私たちの足元腰より下をビュンビュン今、うん、ツバメが飛び交ってる。
なんか来たぞって。先日来た時はあのボーイスカウトみたいな子たち来てましたよね。
そうです、
ね、やっぱここはそういう国防意識とかに、
あ、そうです、安保観光って言って安全意識、安全保障意識を高めるっていう。
安保観光ってすごい名前です。
そうなんですよ、もう安保観光って言ってそれがあるんです。これはあのあれですよ、あの化学兵器で攻撃された時にこのどういうふうに 3連打1分間とかその危険度を、あの
これが反証ですか。じゃあ
反証です、これで叩くんですよ、カンカンカンカンカンカンって。
はあ、はい、最後に触れていただいたのが反証ですね。そのまああの金属のこうまあ人の顔よりもうちょっとこう大きいぐらい
の、ね、はい、まあ、手作りの金ですね、はい、
でまあこれをこう何回叩いたらこうどういうこう危機なんだということがまあ一瞬でこう周囲に伝わるようなものがこう置いてあったりということで、はい、
まあ、現役のものですね。実際にこう化学兵器が投下された場合にそれがどういう危険度のあるものもあるかというものを、まあ、その山の上の展望台からカンカンカンと鳴らす、それが備え付けられてましたね。
いや、まだやっぱりこう終戦を迎えられていないこう地なんだなということが、まあ、こういうところからもこう突きつけられるなというふうに思うんですけれど、このソイさんをこう降りまして、はい、今度はまあふもとといいますか、そのソイさんのこう下にあるまあ水道施設、もともとこう水道施設として使われていた場所へと向かいます。道から少し外れた丘を少しこう登るとですね、緑に覆われたこう広場に出ます、うん、でそこであの壊れかけたこうコンクリートのこう塊がこういくつか並んでいるんですけれども、はい、そのコンクリートの塊の、まあ、鉄格子を開けて中を覗くと、半地下の貯水施設にそれが続いています、うん。でこの激戦がこう展開される中で、まあ、北側の兵士たちがそこからこう撤退していく際にですね、で南側の情報、もしかしたら南側にこう自分たちに不利な情報をもたらすんじゃないかなどなどとみなされた住人たちが、まあ、その撤退に際してこう殺害され、まあ、ここに投げ込まれていったということが分かっています。であの周囲のこう風だったりですとか、それから草を踏む音だったりですとか、また水音などともに、皆さんにお聞きいただきたいと思います。
はい、こちらの、音声がですね、かなりあの長いものになってまして8分ほどの音声となります。会話をゆっくりお聞きいただけましたら幸いです。
ここがこのチョロンの人々に水を届けるための、
そうです、植民地時代にあったあの 日本が作った上水道なんですよね。
気をつけてください。そのあと結構カエルちゃん本当にたくさん飛んでます。
本当だ、カエルは。
うん、見つけて。
この雰囲気がね、なんかね、ここにその生き埋めにしたのと、あとは銃殺した人をここに捨てていったっていう両方なんですよね。
そのご遺体とかご遺骨っていうのはその後回収されたりとか。
おそらく韓国で回収して300人ぐらいっていう数字があるのを見ると、回収してどっかに埋葬したっていうことになると思うんですけども、
そのなんか情報を漏らすからとかそういう理由なんですかね。その
そうなんですよ、そのこう自分たちにとってその人たちが後で不利益をもたらすっていうふうに思って、じゃあ殺してしまうってなるわけですよね。やっぱり戦争中に独特の思考方法ですよね、それが。こうでやっぱ連れていくわけにもいかないですし、じゃあだったら殺してしまおうっていうふうになるっていうのが、朝鮮戦争でこう戦線が動く中でそういうのがあちこちで繰り返されたわけですよね。占領地域で味方はいいけど、この自分たちに反対する人を習慣していたのが退却するときに殺していくっていう、そこにまたじゃあ韓国が来たら、お前北の話を聞いてたらってまた殺してしまうっていうような、そういう悪循環が
戦争のメリット
で、ね、そうですね。やっぱり水が流れてますね。うん、うわ、
ちょっと怖いですね。
ここにそのまま放り投げたみたいですね。
じゃあ上がってこれない、
こう。そういうことだと思うんですよね。
なるほどね。
地質若委員会の第2期っていうのが始まって、今もやってるんですよ。今もまだ発掘して、あの骨を全部あの検査して、DNA 検査して、それをしないことには次のステップに行けないので、真実を破壊っていうのが象徴的で、真実を知っていると和解があるっていうのがコンセプトになるわけですね。真実なくして和解もないっていう、それはチェジュ43もそうですけど、それあれも徹底的に真相究明をするじゃないですか。その先にやっぱ和解があるっていうのは大事な考え方ですよね。
なんか政権交代をして、例えば保守政権になるとそれがちょっと停滞したりみたいな、こう浮き沈みみたいなものってやっぱりあるんですか、ね、
当然あります。保守は、だから当時、朝鮮戦争の時っていうのはイスンマンの時代じゃないですか。で、それは今の保守のところにつながるわけですよね、系統的には。だから自分たちがやった過ちを直視したくないっていうふうなその思考になるわけですよね、やっぱり。でもじゃあ、新法の大統領がそういう真実和解とか発掘を進めたりした時に、これは保守政権がやったこととは絶対言わないわけですよ。これは韓国の政府がやったこと、韓国の軍と警察がやったことだっていう責任は一緒に取るわけですよね。だから保守派がそこでなんかこう自分たちのなんか間違いを掘り起こされるのを嫌がるっていうメンタリティっていうのも実は正直よく理解できないんですけど、関係ないじゃないですか、ね、でもそれなんか自分たちの荒探しをされてるっていうふうに思うわけですよね、やっぱりそれに対して。であとはそういうことをすることによって反共意識が弱まるっていうふうに思うわけですよね。戦争のあった時に、何か有事の時に人が動かなくなってしまうっていう、そういうことをやると、だからそういうのも含めてこう掘り返されることっていうのが、こう不都合な人たちがいる、不都合に思う人たちがいるってことですよね。
自分たちの訴求力にゆくゆく影響するかもしれないと思ってしまうっていう、
あと国が弱まるっていうふうに思う人もいるわけですね、それによって。だからそういう意味でお互いが武力で朝鮮半島の分断を解決しようと思ったのが朝鮮戦争だっていうふうな理解も、その北が攻めてきたっていうのが大きなファクターとしても、韓国もやり返したっていうのも同じように理解しなきゃいけないわけですよね。それ、その、じゃあその結果何が導き出されるかっていうと、
戦争によってこの分断は解決しないっていう大きな答えにたどり着くわけですよね。その前提からこの分断を考え始めないと、うん、間違ってしまうわけですよね、うん、朝鮮戦争っていうのが単なる悲劇ではなくてお互いがお互いを否定したわけですよ。だから北も南を否定して南も北を否定してって、でもそれが果たして答えなのかっていうことですよね、
うん、詳しく書かれてるんですかね。あ、でも英語もあります。
そうですね、ここはだから36年にできたカンウォントっていうこの自治体の初めての上水道施設で、で 500世帯の2500人に水を飲むための飲料水を供給していたと。でこの朝鮮戦争で北朝鮮軍が撤退するときに労働党社と労働党社のさっきの中に捕まえておいた、まあ、親日反共思想家を含めた約300人の人々をここでこの場で銃殺したり貯水槽に生き埋めにしたっていう、その時銃殺した時の跡がさっきあったあの建物にくっついて壁に開いてた穴だっていう、
うん、そっか、銃殺時の銃弾
だ。あ、で爆破もしたんですね。これ爆破した跡もあるってことは、やっぱり生き埋めにして上で爆発させれば上がってこられないっていうことだったと思います。
あ、でも血の海だったでしょうね。
そうでしょうね。
先ほどちょっと話されてましたけど、北がそうやって最後にこう、まあ、人を殺していったと。でその後に南が来た時にやっぱり信用できない、スクリーニングできない人たちに対する、まあ、迫害みたいなことっていうのは
当然ありました、うん、で地域によってこの地域では分からないんですけど、例えばソウル近郊ではまたじゃあその村の人たちがこの人は北の言うことを聞いてましたっていうのに自警団に話して、うん、じゃあ自警団がこう洞窟に連れてって殺したみたいな、そういう場所も残ってるんですよね、うん。
まあ、コミュニティが破壊されますよね。
そういうことなんですよ。そういうことなんですよ本当に。でも例えば学校の先生なんかっていうのは学校を捨てていくわけにいかないじゃないですか。そうすると北が来て北の歌を教えるわけですよね、うん、でその歌を子どもたちにどうしようがなく教える。そうしないと食料もくれないっていうから教える。でじゃあまた南が取り返してその土地を撤収していくわけじゃないですか。そうすると誰かが言うわけですよ、北の歌を生徒に教えてましたっていう。でそれで銃殺されたりするわけですよね。だからそうするとだからそれがその怒りが日本に向かう可能性もあるわけですよ、うん、日本の植民地になってなかったら分断もなかったろうし戦争もなかったろうっていう。だからなんで日本が分断されないで朝鮮が分断されたんだっていう人もいるわけですよね。でそれはは
い、ということで、ソ・テギョさんによる、周辺のご案内を聞いていただきました、はい、軍事境界線にこうほど近いチョロンという町の報告、皆さんにお聞きいただきました。でたくさんのこう大事な指摘があったんですけれども、はい、やはりこう真実があってこそ、うん、そこにこう和解が続くんだということはあらゆるこう社会課題にもこう通じるものだと思うんですよね。で特にこの後私たちが向かっていく、ここからソウルから今度は北へではなくて南へと向かいまして、はい、光の州と書いて光州と日本ではありますが、うん、漢字に私たちは向かっていきます、はい、少し歴史的な背景を皆さんにお伝えしますが、1979年の10月、独裁体制を敷いてきたパクチョンヒ大統領が暗殺をされ、16年にわたる支配が突如それによって終焉を迎えます。で民主化を求めるこう市民たちは、あ、これで時代変わるんじゃないかということでこう沸き立ったんですけれども、ほどなくして、まあ、チョン・ドファンら、新軍部を名乗る側が、まあ、クーデターを起こし、軍部の独裁というのを続けていくことになります、うん。こうした動きに対して1980年の5月、この漢字では、抗議の声を上げる市民たちが軍による激しい弾圧を受けることになります、はい。もしかすると映画、うん、タクシー運転手、はい、約束は海を越えてというソン・ガンホさんが主演したこう映画ですね、それで歴史に触れている方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、この、まあ、激しい弾圧に見舞われた10日間を日本では光州事件と呼ぶことが多いですが、韓国では、日付にちなんで 5.18 民主化運動などと呼ばれます、
うん。これもですね、しばらくこう民主化運動ではなくてやっぱり暴徒だって言われてたんですよね、うん、政府の反政府 活動家がボートとなっているってずっと言われてきた。
そうですね、うん、今でもそういうね、こう歴史の歪曲というのはこうついて回るということでした。はい、5月18日から、まあ、そうしたこう民主化運動がそりわけこう、まあ、弾圧を受けで、21日には、まあ、軍による大規模な発砲があったということで、市民はやむなく、まあ、自衛もあってこう武器を取り始めます。この日はですね、この 5.18 民主化運動記録館でガイドを務めるキム・ヒャンスンさんにご案内をいただきました。まあ、ヒャンスンさんのこうお話をこうそのままお伝えするとですね、はい、物理的な衝突に出ていたほとんどが男性だったため、まあ、そこで記録されているのは男性中心の闘争なんだけれども、うん、同時期、同空間で女性たちは単なる、まあ、副次的あるいはその後方的なこう立ち位置ではなくて、まあ、非常にこう重要な役割を果たしたんですと。中でもやはり、まあ、それぞれのこう拠点を見つけて情報を集めて何月何日に何があったというふうなこう記録をして、で特にそれが、まあ、報道がこう厳しく制限されて、で街が孤立させられている中で非常にこう情報というものがこう重要だったんですよね。でそのまあ、女性たち自ら集めたこう情報をもとに、じゃあ次に市民たちがどんな行動を起こすべきなのかという作戦を練っていったそうです。はい、でそうしたこう記録というものがこの記録館の中でこう展示されているものでも、まあ、非常にこう大きな役割を果たしていくわけなんですけれども、うん、そうした記録館の写真だったり映像だったり、あるいは展示資料の前でヒャンスンさんに解説してくださって、解説いただいている様子を皆さんにお伝えしていきたいと思います。でヒャンスンさんのお話の後に、この配信でもたびたび出演いただいているチョー・ミスさんの役が続きます。はい、音声ここでお聞きください。
はい、こちらはですね6分半ほどの音声になります。
学生들중심의소규모저항였던거죠。
なので実際18日19日の2日間というのは民主抗争と言われるような大きな抗争ではなく、本当に一部の学生たちの小さな抵抗の日々でした。
학생들은민주주의에대한확고한신념을가지고있었고전두환이무엇을노리고있는지도알고있었거든요。
学生たちは民主主義というものに確固たる意思を持っていたし、ジョンドゥファンが何を狙っているのかということも分かっていました。
하지만저희부모님같은사람은전두환이뭐하는사람이길래학생들이물러가라고할까이런생각들을가지고있었어요。
でも親の世代の人たちはまさか大統領ともあろうものがそんな若者に対してそんなことをするなんてあり得るだろうかみたいな疑いを持っていました。
하지만학생들의그개헌군의학살이점점가속화되면서광주시민들저희부모님과일반시민들도이제알게돼요이학살의책임이누구에게있고무엇때문에학생들이싸우고있는지를
しかしこの虐殺のがエスカレートしていくにつれて、まあ、両親世代のような一般の市民たちも分かってくるようになったんです。これが一体何が起こっていて誰に責任があるのかということが分かってきました。
개헌군들은두번째날부터총을쏘았고세번째날21일저녁쯤이면도시곳곳에서이제총에맞아죽은시신들이발견되기시작하거든요。
2日目から戒厳軍は銃を使ったし、そして町のあちこちで死体が発見されるようになりました。
눈으로보면서도믿기지않았고도저히이해할수없는이런상황이이도시에서벌써3일넘어4일째진행되고있는데이상하고기가막힌일중에서가장이상한일은이도시에서이렇게전쟁과같은일을겪고있는데광주밖에살던우리나라사람들은21일새벽까지광주에서무슨일이일어나고있는지전혀알지못했다는거예요。
こんなふうに暴力があちこちで行われている状況で死体もたくさん発見されている状況なのに、すごく不思議なのは5月21日まで韓国の全国の市民はそれを全く知らなかったことです。
저는그대목이광주시민들이무엇과맞서싸울수밖에없었는가를보여준다고생각하거든요。언론이철저히통제되는세상을우리는민주주의라부르지않잖아요。광주는제대로된민주정부의반기를들었던게아니라언론을통제한상태에서정권찬탈을위해서민주주의를외치는사람들을처절하게짓밟는전두환반란군부에맞서싸울수밖에없었다고봅니다。
その状況そのものがこの広州の構想っていうのを表していると思います。結局広州の人たちはその民主主義が完全に統制されている状況で、民主主義をこれ以上広げないために踏みにじっているチョンドゥファン反乱軍というものに対してこう抵抗して戦うしかない状況だったわけです。
여기서 명백한 사실은 5월 20일 저녁 금남도에 모인 시민들 손에는 무기가 없어요.
우리가 5월 20일의 様子なんですけれども 見るように 시민たちの手には 무기가 ありません.
5월 19일 두 번째 날부터 총을 쐈던 계엄군이 정당방위로 쐈다고 주장하는 게 전혀 이치에 맞지 않다는 걸 확인할 수 있죠.
19일의 시점에 해군군이 銃을 쐈다는 正当防衛だというふうに 주장しているんだけども これを見ても それは全く妥当でないということがわかります.
그럼에도 불구하고 명백한 사실 하나, 3일째 된 날 저녁 금남도에 모인 사람은 더 이상 학생 중심이 아니에요. 이제 직장인들, 일반 시민들이 대거 합류했음을 확인할 수 있죠.
네, 그리고 3일째 이후에 영상을 보면 여기 모였던 시민은 학생 중심이 아니고 시민 전체가 여기 들어왔다는 것이 확인됩니다.
근데 이날 거리로 나온 시민들은 계엄군 앞에 나와서 계엄군 물러가라 외치고 있는 이분들은 계엄군을 때려잡자고 나온 건 아니에요. 계엄군의 폭력을 멈추게 하고 싶어서 어린 청년 학생들의 희생을 더 이상 두고 볼 수 없었던 분들이 나와서 항의를 하고 있는 모습이에요.
こうして抗議をしている人たちは海軍に向かって攻撃をしようというのではなかったんですね。もうこれ以上暴力を止めるために声を上げるために出てきた。そしてもう若い人たちの犠牲をこれ以上見ていられなかったと。
분명히 현장에 존재했어요. 살아서 끌려왔건 죽음이 된 채 어디론가 실려가서 안매장 되어버린 이분들을 우리는 행방불명자라고 이야기합니다.
이탈となって 군부가 連れて行ってしまって そのまま埋めてしまった わからないようにどっかに埋めてしまった人たち、その人たちは未だに行方不明者、失踪者というふうになっています。
광주항 등의 특징 중에 하나가 당시 발견된 시신 기준 사망자 수 대비 행방불명자 명단이 상대적으로 굉장히 긴 사건이라는 거예요.
그곳에 518의 사망자로서 확인되는 건 165명이에요. 하지만 유명자가 400명余りということで、 3배 이상입니다.
근데 이제 행방불명자를 생각하면 도대체 그 시신을 왜 숨겼을까? 계엄군은 왜 희생자들의 시신을 숨겼을까? 이 생각을 하게 되잖아요. 그런데 최대의 사상자가 나왔던 5월 21일 그날의 발포도 계엄군들은 정당방위를 쐈다고 우기고 있거든요.
네. なぜ行方不明者がこんなに多いのか、なぜこう死体を隠したのかということをすごく疑問に普通に思うんですが、この5月21日の大量殺戮の日、その日も、その日ですらも海軍軍がその理由を正当防衛というふうに主張してるんですね。
근데 그 정당방위라고 주장할 수 없는 부분들이 있어요. 행방불명자 명단에 유독 많은 아이들 희생자들. 4살, 5살, 7살, 11살, 14살 이런 아이들이 행방불명자 명단 안에 상당히 많거든요.
사실 뭐 세토보에도 이 기대나이 확실한 証拠としてあるのが 行方不明者のリストの中に子供たちの非常に多い 4歳から 10数歳までの子供たちがたくさんいます。
저는 이렇게 생각합니다. 아이들의 희생자들의 시신을 더 철저하게 숨겼겠구나. 이유는 4살짜리의 시신을 놓고 전방반으로 쐈다고 우길 수는 없을 거잖아요. 자신들의 무차별적인 학살을 가장 적나라하게 드러내주는 게 아이들 시신일 테니까 더 꽁꽁 숨기지 않았을까 이런 생각을 해보게 되는 거죠.
私はこう思うんですが、子供たちの死体というのはどう考えても正当防衛と言い切れないから、彼らを隠すために死体を知らぬうちにどっかに持って行って山とかに埋めてしまったのではないだろうか、証拠隠滅だったんじゃないかというふうに思います。
ということで、キムハンスンさんに記録館を案内いただいている様子を皆さんにお聞きいただきました。今 YouTube で山下健一郎さん、子供の頃チョンドファン来日というニュースが印象に残っています、クーデターで起こしたクーデターを起こしたと政権が反対する市民を暴徒と認定しているなどの知識はありませんでしたということで、特にこうした弾圧というのは厳しい報道統制のこう下に敷かれていて、街の外にもこ うまく伝わっていなかったということがあります、
はい。
それからですね、 YouTube で篠森孝さん、甲州の漢字のこうバスに518系統というものがあって、はい、甲州事件の犠牲者が眠る公園に行けるようですということで、まさに実はその 公園にこれから向かっていくことにな
ります。はい、この518系統の518は5月18日のことを示している数字ですね。518と聞くと皆さんこのクアンチュのことを思い浮かべるという数字です。
はい、これから私たちが向かうのが、マンウォルトン墓地、望むに、ムーンの月、それからホラと書いてマンウォルトン墓地に向かっていきます。ここは犠牲者の方々がまず埋葬された土地 でこの後ですね、国立の公墓地ができて多くの遺体はすでにそちらにこう移されているんですけれども、この墓地のこう一角にはですね、タクシー運転手の映画のこうモデルにもなったドイツ人ジャーナリストのユルゲン・ヒンツペーターさんのご遺体の一部も、まあ、本人の意向を受けて埋葬されています。でこの民主化運動やそれにこう関連して亡くなった方々のこうお墓にはですね、墓石にはですね、隣にこう写真が掲げられているんですけれども、はい、明らかに子供と分かるような写真も目立ちました。実は犠牲になった方々というのは先ほどのお話にもあった通り、民主化に自ら身を投じた人たちだけではありませんでした。この墓地で引き続きヒャンスンさんの解説をここでお聞きいただきたいと思います。
4分弱の音声になります。
子供がね、
초등학교4학년당시사망당시초등학교4학년이었던전재수어린이의모습이에요
전재수그
당시시보당시4년생이었습니다
그리고그옆에보면고등중학교교복을입은어린학생이또한명있죠
이隣は중학교の制服を着ている子供がいますよね。
저어린두학생은항쟁의중심부였던금남로인근에살지않았어요
彼らはその금남로の近くに住んでたわけではなかったんですが、
광주에서나주라는도시로나가는길목에살고있어요광주완전외곽
광주는その外側その郊外の나주っていう方あの地域に近い郊外の路地の方に住んでいたと
그마을사람들은언론이틈적을대고있는상황에서광주도심에서정확하게무슨일이일어난지를알지못하는사람들이었어요
そこにいる人たちは広州で何が起こっているか正確にはわからなかったんですね。
農作を짓는農촌이었거든요。
農村だったので。
근데어느날5월22일이후그마을에총을든군인들이행군해서들어와요탱크를앞세워서
ある日その町にその村に5月22日に軍の戦車と軍人が入ってきます
그군인들은광주에서나주로나가는길목을차단하게해서광주의소식이외부로전달되지못하도록봉쇄하게해서들어왔던거예요그시골마을에
그래서광주와나주의사이에封鎖して군인들이そこで行き来ができないようにしました
당시초등학교학교4학년이었던전재수어린이는그군인들을본순간무서움의대상으로여기지않아요멋짐의대상이었죠군복을입고총을메고당당하게행군에들어온군인들탱크까지앞세웠던그군인들앞에서내가실제로우리나라군인들의모습을보내탱크를보내친구들과함께군인들의행군을따라할정도로맞은편에서흉내내면서함께이렇게행군하고놀이로생각했던거죠
근데아の子供は軍を見て怖いとは思わずかっこいいと思ったんです初めて自分あの僕たちの軍隊を見れるって言って行進する姿を喜んでこう真似していったそうなんです
그런데그군인들이들어온다음날계엄군이쏜총에맞아목숨을잃어요
ところがその軍が入ってきた翌日戒厳軍の銃に撃たれて亡くなりました
그런데이아이가죽임당해야될이유는그어디에도없었어요
彼が殺される理由っていうのはどこにもないですよね
시위와전혀무관한공간에서전혀무관한어린아이가계엄군의총에목숨을잃는데군인들이실수로쏜것도아니었어요아이몸에서발견된총알만해서6발이었거든요
これもうその市民たちの抵抗だったり集会とは全く無関係の場所で無関係の子供が殺されたんだけれどもあの5発でもなかったそうなんですなぜなら地震から6発の銃が銃弾が出てきた
그리고그옆에있는중학교1학년14살이었던방광범학생은바로옆마을에살았어요전재수어린이옆마을에
隣のパンガンボンっていう子なんだけども中学生だけれども彼はこの子供の隣の村に住んでいました
그런데 물놀이 하고 있던 와중에 머리에 총을 맞고 쓰러졌어요.
水遊びを していた時に 頭に銃弾を受けて亡くなりました。
はい、ということで墓地でのヒャンセンさんの解説を聞いていただきました。はい、あのヒャンセンさんご自身はですね、この時甲州から関地からこう郊外のこう町にこう暮らしていたそうなんですけれども、お兄さんとお姉さんが町中で寮生活を送っていて、うん、お母さんがその何にも知らないまま食料を届けに行って、たまたまそこで巻き込まれていったそうです。ただ、まあお兄さんよりもお姉さんよりもより生々しく覚えているはずのお母さんは、自分が目の当たりにしたことを自らの口では語ろうとしてこなかったそうです、はい、で6年ほど前にですね、ヒャンセンさんがお兄さんとたまたまこの民主化運動のこう話をしているときに、まあ、傍らにいたお母様がふっとつぶやいたそうなんですよね、うん、あの人は生きているのかねっていうふうにこうつぶやいて、でお母様の言うあの人というのはですね、あの市民側が拠点にした道庁の庁舎が、はい、まあ、5月の27日戒厳軍にこう、まあ、鎮圧をされるわけなんですけれども、その、まあ、鎮圧される直前に最後の街頭放送をした女性パク・ヨンスンさんのことだったそうです。でパク・ヨンスンさんはこう街頭放送で27日の早朝、市民の皆さん、戒厳軍が攻めてきます、私たちは最後の一人まで戦いますという街頭放送をしていきます。でその放送を聞いたほとんどのこう市民の方々眠れなかったそうなんですよね。で銃声と戦車のきしむ音がこう轟く中 で次の瞬間何が起きてしまうのかということを市民の方々はみんな知っていたそうです、うん、でこのパク・ヨンスンさんのこう最後の街頭放送、私たちは最後の一人まで戦いますという言葉には続きがあって、実際にはその後ヨンスンさんの放送は私たちを忘れないでくださいと続くものでした。ただヒャンスンさんのお母さんは実はこういうふうに記憶していたんですよね、はい、私たちを助けてくださいと、うん、まあ、少なくともヒャンスンさんのお母さんには当時そのようにこう聞こえたんだろう、はい、ということでした、
うん、まあ、そういう声色にこもるものが伝わったんでしょうね。
ヒャンスンさんがおっしゃっていたのが、私の母のように痛みをこう抱えてそれを表に出すこともできないこう市民の方がずっと多かったでしょうね、うん、で怪我したりあるいは連行された経験がなかったとしても、まあ、当事者ではないということではないし語る資格がないということでもないんですということをおっしゃっていました。でこの戒厳軍による町のこう鎮圧後に、はい、もうその軍だったり警察に捕まらないためにはとにかく、まあ、沈黙をするしかない、で音がなくなってしまったその町の中 でところが大通りに出て、で女性たちはこう屈服せずに声を上げ続けたんだそうです。そのもう死の都市と化してしまったこう街の中で白いチマチョゴリをまとって、で家族を返せ、
うん、
もう家族を返せというふうにもう死を覚悟にしながら練り歩いて、でそのたんびにこう女性たちが拘束をされ、で捕まってはまた解放され路上に戻りのこうその繰り返しで、そんな女性たちの運動がつながっている場所、5月母の家という場所に私たちはお邪魔します、はい、でこの5月母の家というのは、民主化運動でご家族を亡くしたり、でご自身も被害を受けた女性たちの憩いの場となっています。この場所にあの10年来通っている、パク・スングムさんとい こう女性にお話を伺いました。で1980年当時、スングムさんはあの甲州の郊外の町にこう暮らしていたそうなんですけれども、はい、まあ、この関中市内にこう通う高校に通う息子さんが負傷したんだとい こう知らせが届いて、でなんとか封鎖をかいくぐって町の中を目指します、うん、で息子さんも高校生ながら銃を持ってで軍にこう抵抗したようなんですけれど もう軍の攻撃で大量にこう破片を浴びて、それがもう体中に埋まって、うん、もう全身こう穴だらけの状態だったそうなんですよね。でこの緊迫した町でこう息子を一人暮らしさせるのはこう忍びないということで、まあ、どうせ死ぬだったらみんな一緒に死のうとい こう覚悟で、スングンさんは1980年の10月に家族全員でこのクァンジュ市内に越してきました。 ただもう釜一つでやってきたこう一家の生活というのは非常にこう苦しくて、まあ、小さなこう部屋に幼子含めて7人で身を寄せて、で借金を膨れる中でいつしか夫は酒浸りになって87年に亡くなっていきます、うん、そして、まあ、こう怪我を負った息子さんも後遺症が悪化して1995年にこの世を去ったそうです、はい、そんなスングンさんのお話をここでお聞きください。
4分ほどの音声になります。
그때당시에는고등학생도막같이총을들고시위를하는중이지그래서이제하도형사들이와서어떻게해서이랬느냐고물어싸우니까우리가그냥도청앞에걸어간뒤그랬다그래물었지형사들한테는아니이제시위하다가그랬지고등학생들도다그때는나섰더라
그랬죠
当時は高校生もみんな銃を持ってあのデモに参加していました。ただその警察があまりにもしつこくどういうことだというふうに、まあ、追及するので知らないと、うん、彼はたまたま道庁の前を通っていてやられたんだっていうふうに言っていました。
あ、尋問もされ
경찰들이와서신문을하는것이죠、네네、
아드님이름
아아드님이름성이름
백두선
네백두선산씨무스코산은백두선산네네そうです。その警察はまあそのとにかくその病院さっきも聞いたけど病院に来て尋問をするというのがたくさんあったようで병원에도그렇게형사들이와서묻는거예요병원입원하는사람
병원도오고집에도오고
아병원も来て家にも来て무슨말이デモに参加してたかということを確認するために来るんですよ。だけど違うって言い張ってたけども当時は本当はもうみんな銃を持って参加していました。
이런데가주시고아프고그랬죠그래도이제집이그때만해도곤란하니까내가그걸직원에서여기다가방어두고교복도그때는돈을줘야입히고납부금도그때또는5만원씩그러니까다전에서그걸빚을내서내가가르쳤어요그러고나는양동시장에서장사를했어채소장실을그러고
やっぱりなおその怪我の跡が痛いしうずくしそのなんていうのかな痛む、うん、そういう状態ですし、また当時、まあ、本当に生活が苦しかったので、うん、もう学校に通わせるのも、まあ、制服代もかかるし、うんまあ、いろんなそういう、まあ、生活費だったり学費ももう借金をして賄ってたんですね、うん、で自分はここのヒャンリンドンの市場で野菜を売って生計を立てていました、うんうんうん、何ももう身一つで来たので本当に何も持たずそれこそその釜一つ持って単純に来たので
우리가산증인요유족들은
とにかく
유족들은그래이때이래사진도그사람들만나오고인터뷰도그사람들만하고우리부상자엄마들은뒷전이요
왜이렇게
とにかく暮らしが苦しかったです、うん、で自分がその市場で働いあの、うん、野菜を売っていたって言ったけど本当にその日暮らしでその日得たお金でなんとかご飯を食べてその麦が混ざったご飯お米を炊いたり時に小麦粉をゆるく溶いたものを子供たち食べさせてのしのぐとか、
うん、
そしてそんな状態だからプソンさんも怪我してその後遺症で痛む体にもかかわらず高3からタクシー運転手をしてたんですね、うん、だけどやっぱり学生だからその一般の運転手が休みの日にその隙を縫って運転そのタクシー運転手をするみたいな、うん、そういう、まあ、役割しかできなくて、うん、でそういうもうそんな中で本当にもう食うや食わず本当に食っていくのが精一杯の、
うん
うん、生活をしていたと、
うん、
でさっきおっしゃってたのが私たちが生き証人だと、負傷者の遺族っていうのが、
うん、
本当にその二の次三の次になってしまって、うん、どういう暮らしをしていたのかっていうのはその民主化運動の中でその、まあ、表に出る人たちとは影に隠れて見えない存在、
うん
うんちょんって言ったので、その、うん、後ろの方の存在だと、
うん、
どれだけ生活がしんどかったかって話だと思います、
うん、
はい、 この5月母の家には、女性たちがここに育ってきた女性たちが描いた絵というのがこう掲げられていてですね、本当にこうカラフルな絵がたくさん掲げられているんですけれども、はい、スングンさんが描いた絵には鮮やかなこう花だったりこう、草とともに青々とした大きな白菜が描かれているんですよね、うん、でこれどうして白菜描いてんだしたんですかっていうふうにこう尋ねてみたら、あの光州事件当時一人暮らしだった息子さんのこう家には冷蔵庫がなかったそうなんですよね、うん、でキムチがこうすぐにこう酸っぱくなってしまったんだって、だから本当はこの白菜で新鮮なキムチを息子に食べさせたかったんだというふうにこう語ってくださいました。で他にもですね、真っ黄色のこうキャンパスに真っ赤なこうハイヒールが描かれている絵があって、これはまた別の方がこう描かれた絵だったんですけれど、これはこの民主化運動で漢字の中でこう最初に犠牲になったとされるキム・ギョンチョルさんのお母様イム・グンダンさんが描いたもので、犠牲になったギョンチョルさんは実は聴覚障害者の方で、混乱に巻き込まれた末にもう軍事に殴打されてこう亡くなったそうなんですよね。で彼は靴を作る技術を学んでいて、お母さんにもいつか靴を作ってあげるねっていう風なそんな約束をしていたんだということを思い描きながら描いた絵だったそうです。で今回このクァンジュの取材に協力してくださったのが、はい、イーサンホさんとい う, こう画家さんなんですけれども、まあ、彼自身は拘束されて拷問を受けて、でその後こう精神病院にこう6年入院したことがある方なんですよね、うん、で1984年のことだったそうなんですが、まあ、このクァンジュで皆さんにこうお伝えした通り、まあ、女性たちが白いチョゴリを着てで路上でこう抗議の声を上げているところに、まあ、サンホさんご自身もこう加わったことがあったそうなんですよね、その女性たちの列に。でそしたらやはり、まあ、警察署にこう連行されて、うん、でサンホさんがお前は誰だっていうことでこう、まあ、取調べ室にこう連れて行かれそうになったと。でその取調べ室にこう連れて行かれるということはもうイコールもう命の保証はないようなこう拷問が待っているということですよね、うん、でそんな時にこう女性たちの中からこう声を上げた方がいて、でそれはうちの息子だって、本当は息子さんじゃないんですけれども、それはうちの息子だって、私は長男を殺されたんだって、で今度は次男も連れていくつもりなのかっていうふうにこう声を上げた女性が一人いたんですよね、うん、その方が先ほど皆さんにお伝えした、まあ、民主化運動で最初に犠牲になったとされるキム・ジョンチョルさん、ギョンチョルさんのお母様イム・グンダンさんだったということでした、うん、それによってなんとか、まあ、イーサンホさんはこう命をつないだとい う, こう経緯があります、ね、そんなことのこう繰り返しだったんだと思います当時は。でこの、まあ、終わりを迎えていないこの事件に対して今求められていることは何だろうかということを、まあ、この問題に詳しい長南大学のキム・ヒソンさん教授の方ですねにお話を伺ったんですけれども、とても大事なお話をされていたので、はい、ここでご紹介をしたいと思います。日本の植民地支配の加害についてもいつまで反省すればいいのかという声があるように、誰が何をどこまでいつまでというのは常に論争になる問題だと思います。ただ形式的な謝罪はより被害者を深く傷つけることになるでしょう、うん、で韓国社会の中でも加害者が許しを請えば被害者は受け入れなければならないという雰囲気があります。でも私はそれは間違っていると思います。受け入れるか受け入れないか、許すか許さないかを決めるのは被害者側の権利のはずです。そしてその許しと和解のために必要なのは真実に基づくものだというふうに、
はい、
ヒソン教授はこう強調していました、うん、で先ほどの佐藤からもねお話がありましたけれども、この真相究明と和解というのは常に、まあ、歴史歪曲のこう狭間でこう揺れ動いてきて、うん、で当時のこうレッテル貼りですよね、これは赤の仕業だとか、まあ、北朝鮮が介入した暴動だってい う, こう入ってる張りというのは、はい、今なおこの社会の中に根深く救っているそうです、うん、で先ほど少し皆さんにお伝えしたんですけれども、その構造の中でも特に、まあ、女性たちの役割というのが見過ごされてきたという経緯があったりですとか、はい、で今日はちょっと詳しくお話ができなかったんですけれども、例えばその こう性暴力のこう被害などがなかなか明るみになってこなかった、うん、なかったことにされてきた痛みだったという経緯もありました。でそうしたこう真実のこう掘り起こしというのはまだ道半ばであるとい う, こう前提を共有しながら、さらなるこう詳細というのを私たちも、ね、これから記事を書きながら皆さんにこうお伝えしていきたいと思います。
はい、やはりこの国がですねこう人を殺すというその行為を正当化していくその背景に何があるのかということにはもっと敏感に感じなければいけないことがたくさんあるなということを本当にこう身に染みて感じる現場でしたね。であのその輪立ちっていうのはあの今とそんなに遠くに離れているわけではなくて何かを本当に一つかけ間違えるだけで、まあ、そういう分断であったり誰かが誰かに銃を向けるっていう社会っていうのはやはり出てきてしまうんだなっていうのが、まあ、世界各地で の, あの取材もそうですし今回特に広州で強く感じましたね。
はい、そしてこれが日本の植民地支配の歴史と地続きであるということも、あの書かせてはいけない前提かと思います。
はい、また引き続き記事動画などで発信をしていきますのでよろしくお願いいたします。
さあ盛りだくさんでしたけれども、はい、あの今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。よろしくお願いします。こうした国内外での取材の、何よりの支えになります。さあ来週8月9日水曜日の放送は、はい、ジェンダーから考える核問題と題して、はい、ジェヌインという団体の発起人徳田由紀さんと神山紗理さんのお二人にお話を伺っていきます。はい、ね、この核問題こういろんなこう切り口がある中でなかなかこうジェンダーの問題とい う, こう切り口で光が当てられるということは少なかったのかなというふうに思うんですよね。で実は私が明日からバングラデシュにこう渡航するとい う, こう関係で、はい、行ってまいります。来週のゲストコーナーの部分は収録で配信をお送りします。はい、その、ね、前後ではあの佐藤が、
はい、僕はあの生配信で、はい、皆さんと一緒にお送りできたらなと思いますの で, すのでご一緒くだされば心強いです。よろしくお願いします。はい、
ここで一つ最後の最後なんですけれど、はい、皆さんに告知です。D4P ではさまざまな媒体を通して発信を行っていますが実は今LINE アカウントの登録者を募集しています。はい、最新の発信だったりですとか関連情報などを適宜発信していますのでよろしければあの概要欄から LINE の登録の詳細をご覧いただければと思います。今日はこんな配信をするよなんていう、こうお知らせも皆さんにお届けしていきます。ということで長い時間お付き合いいただきありがとうございました。レディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手は安田なすきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。